はい、おはようございます。京都のですね観光ガイドツアーを企画しておりますことぶらの田中と申します。ことぶらラジオチャンネルですね、毎月第3金曜日の朝10時からですね、12分間放送しております。今日のゲストはですね、いつもことぶらで、絵画のガイドをしていただいてます、和田真美代さんにお越しいただきました。和田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
は
い、
始まる前からなんかまったりとした感じで、
ど
ん
より
まったりどんよりまったり、はい、和田さんの顔がねこのマイクスタンドが邪魔してちょっと見えへん。
そう、嬉しそうですね。
下向いて喋るから。
どんよりみ
たいな、はい、ごめん、足蹴ってしまった、
は
い、
わざとやろう。
はい、実はですね今回は初めて収録ということでですね、初めて生放送じゃないんですね今日は。
生放送じゃないの気楽ですよね、
まあね、
事故があっても大丈夫
みたいな、はい、いやその事故前提に喋らんといてくれる、はい、ということで今日はね何の話をしようかというとですね、まあ、詳しくはまた、ホームページことぶらのホームページ見ていただきたいんですが、9月にねまた絵画と和菓子っていうセミナーをやりますん でそれの話をちょっとねしようかなと思ってたんやけれども、はい、和菓子と絵画ってなんか日本絵画と和菓子って関連性があるっていうことですか？
そうなんですよ。はい、最初ね私もそんなに気にしてなかったんですけど、はい、やっぱり食べること好きなんで、うん、こうちょくちょく和菓子屋さん行くんですよ、
うんうんうん、
そうしたら綺麗なこうお菓子ね、うん、形作ってあるお菓子見てたら、うん、なんかこう似てないかなと思ったんです、うんうんうんうん、絵にね、うん、でよくよくこう調べてみたら、うん、やっぱりこう日本画のこうなんて言うんですか、元絵があって、うん、そこからお菓子作ってるんですよ。
ああ
ちゃんと
こ
うデザインがあって、
ね、
でそのデザインっていうのが、うん、すごくね分かりやすいのが流水なんですね。
流水、
うん、流水がね日本画の絵のままくるくるっと巻いてる、うん、そのままがお菓子になったりとか。
なるほど。
そう、あと雲とかもね、うん、風神雷神の雲みたいなこんなモコモコくるくるみたいな、だからあこれはきっと元になってるものがあるんだろうなと。
なるほど。
調べてみたら、うん、やっぱりお菓子ってね、うん、京都ってすごいな千年もあるでしょ、うん、歴史が。それがお菓子って何百年ぐらいなんですよ、うん、江戸時代ぐらいから華やかになってきたのが、
ね、
やっぱちょうど日本画が華やかになってきた頃と被ってるんで、うんうん、
なるほど。あ意外となんかね京都の長い歴史の中で考えると、
そうそうそうそう、
和菓子って実は
そう意外とね、うん、和菓子屋さん新しいんです。
へ、
老舗の看板つけてるけど、
なるほど。
なんてそう、うん、まあ歴史的に、うん、調べてみたら大体お砂糖が入ってきたのが、うん、信長の時代ぐらいなんで、
うん、
南蛮菓子ってね、うん、
なるほどね、
うん、入ってきた時なんで、うん、大体そのぐらいからなんですよ、うん、今見てるお菓子っていうのがあるのが。
なるほど。まあ、うん、普通で考えたらね信長の時代とかってすごい昔な気はしますけれども、
そうそうそうそう、ね、京都の歴史からしたらねまだまだみたいな。
なるほどね。
そうなんですよね、うん、だからそのぐらいからまあ甘いお菓子ができてきて、うんうんうん、で江戸時代に入ってこう世の中が落ち着いてきて、うん、こうデザイン性がね、うんうん、こうなんていうのかな、
うん、
生活に余裕が出てきた、
うんうんうん、
だから服とか洋服じゃないな、着物とか、うん、ふすまとか、
うん、
そのお金を持っている商屋さんたちがいろんなところに工夫を始めて、
うんうん、
で作ってもらって、扇センスとかね、
うんうんうんうん、
だからそう宗達が書いたセンスとか、
うん、あ、だから宗達、そうそうそう、言えへんかったよ、笑や宗達ね、
神そうそう、そんな感じでね、いろんなところにこう日本画っていうものをそういうところでこう活用していく、
うん
まあ、いつも言ってるんですけど、うん、テキスタイルであるので、
テキスタイル、ね、
ですね、うん、生活の中に溶け込んでいる絵というのが日本画の元ですのでね、それも、
うん、
お菓子も例外ではなかったと。
なるほどね。
そうなんですよ、うん、そういう目で見るとおおと、
うん
まあ、季節感があるっていうのはもう日本はね全てにおいてこう季節感があるので、うんうんうんうん、やはりお菓子もこう、ねうん、秋口になったら柿、まあ、今の季節やったら流水とかね、うん、こう水っぽいものが多いんですけど、うん、なんかそういうことでデザインをどこから持ってくるかというと、うん、やはり絵からなんですよね。
なるほどね、うんまあ、実際その、ね、お菓子をその食べながらというか見ながらそういう絵画の発想になるっていうのは逆にもともと絵画からね絵画をヒントにお菓子を描いてる作ってるからっていうことだと思うんだけど、うんうん、ということは職人さんっていうのはある程度その絵画の勉強とかしてはるってことなんかな。
そうだと思います、うん、やっぱり元絵っていうのが人に描いてもらうわけにはいかないので、
うんうん、
その教科書みたいなね、
うん、
だから 絵描けたんじゃないですかね、昔のお菓子職人さんは。
なるほど、
そうそう、あの今でもねやっぱりあの帯の世界とかでもね、うん、絵を描いてる人っていうのは、元絵を描いている人っていうのは得意分野があって、うん、だからあの宗達が得意とかね、うん、若冲が得意とかっていらっしゃ、そういう先生がいらっしゃるんですよ。だからその絵が描けないと、元絵が描けないと帯 の, そのデザインになっていかないので、
うん
う
ん、
そういうところもねちゃんと、うん、なんてだからといって今、うん、あの日本画の先生ではないんですよね、職人さんなんですよ。そういう形で昔のね、
うん、
あの和菓子の職人さんは描けたんじゃないかな。
なるほどね、うん、まあ、結構その西陣とかのね職人さんの町とかね、うん、まあ、その西陣から和菓子屋さんは結構いろいろあると思うけれども、うんうん、その西陣の職人さんの町には結構その表に出てこなかった絵画っていうのがたくさんあって、
そうそう下絵 ね, ね、そうなんですよ、うん、もう本当にただの下絵なんですけど、うん、上手に描いだから何々風、東博風とか、
東博、あ、長谷川東博、
うん、長谷川東博だとか、 あと加納派だとかっていうのを勉強してた人が下絵を描いてるんで、うんうんうん、名前がついてないで誰のものか分かんないので、うん、まあそういうのが出回ってる、
うん、
ただそれがね お金になるかどうかちょっとあれですけどね、う
ん
う
ん、なるほどね、うん、まあ、ほんなら実際に、
まあ、また別の話
ですね。なるほどね、そうそう、なるほど。そしたらね、まあ、実際そういうのが浸透してる街っていうね、逆に考えたらそういうふうなことも言えるっていう。
そうです、うん、やっぱり、うん、やっぱり京都ならではでしょうね、
うんうんうん、
基本的には、まあ、うん、皇族だとか、皇室だとか、うん、天皇家だとかにね、うんうん、こう持っていくというのを前提で、うん、きちんとしたものを作る、
うんうんうん、
なんかまあ、今で言ったらそれが高い値がつくんですけど、うんうんうん、まあ、値段云々ではなく、うん、そこはなんていうのかな、こう誇りみたいなものでね、あの人が作れないようなものを作っていくっていう、
うんうん
うん、その腕を磨くっていうところがね、
うん、なるほどね、
やっぱり絵に関してもものづくりに関しても、うんうん、京都はそういう土台があるっていう、
うん、なるほど、
そういうところですかね、
なるほどね、まあ、実際ねこの放送されてるのは8月15日なので、今皆さん聞かれてる方お盆ということで、
なるほど、
もしかしたらその、ね、京都市内から、あの京都市外から来られてる方も聞いておられるかもしれないんで、
う
んうん、なんかそういうの聞いてもらって、へーと思ってもらえたら、
ね、
も
う
ちょっと和菓子屋さん行ってもらったり、うん、ね、そうそう、自社巡ってもらったり、
なんかこう和菓子屋さんって全国ねあちこちあるんですけど、うんうんうん、やっぱそういう目で見ると、うん、ね、ただ綺麗だなとか美味しいなだけではなくって、うんうん、まあ、その最近はねいろんなもの出てますけど、
うんうんうん、
やっぱりそういう目で見ていただくと、
うん、
あっと、うん、でね、ちょっとお寺に入って襖絵見た時に、
うんうんうん、
そういえば似てるなとか、なんかそういうところに気がつくとちょっと京都の楽しみ方も違うんじゃないかなと、
う
ん、
確かにね、
うん
うん、まあそうやね、今ふっと思ったんやけれども、これ収録っていうことは聞けるんやね、
そうそう、大丈夫か、
そういう楽しみ方
そうそう、そういう楽しみ方、
はい、
そうそう、
はい、い
や、なんかねこう、うん、そう、うんと、まあ、そういうのが勉強じゃなくてね、
うんうん、
なんか少しずつ楽しんでいくステップアップができたら楽しいですよね、
うんうんうん、
言ってみたらね、あの仏像にしてもこう、
うんうん、
何、神様の話にしても、
うん、
そういうことをちょこっと頭の隅にやると、
うんうん、
本当に楽しいですもんね、行った上でね、
うん、
あ、そうみたいなね、
うん、
この間聞いたみたいのが、
確かにね、
うん、
和田さんはもともとその日本絵画を好きになったのはなんかどの絵を見たとか、
あー、そうですね、まあ、もともと昔20代の時に、うん、あのちょっと絵の方の仕事をしてたんで、
うんうんうん、
全く関わりがなかったわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっといろいろありまして、この年になってから京都に来て、
うん、
で西陣の方に教えてもらうようになって、
うん、
こう目につくようになったんですよ、
うんうんうん、だから
これといったものはないんですけど、
なるほど、
そこから自分のこう見る目が変わってきた。
あ、そう、さっき言ってたテキスタイルみたいなのみたいなのを見たってこと。
そうですね、あ、まあ、あの画集を
画集
とりあえずたくさん見ました。
ああ、そしたらその西陣 の, そのテキスタイルが、もしくは、
はい、
あの西陣の職人さんたちの中でこう、ね、書かれてたものじゃなくて画集やった
ん、うん、画集、うん、と最初はだからあの江戸時代ぐらいまで の,、
うん、
あの 職人さんじゃないや、うん、絵師の画集、うんうん、でそれがね、西陣 の, その絵を描いて、西陣の帯の仕事をしている人たちは大概画集持ってるんですよ。
あ、そうなんや。
ものすごい高いやつ持ってるんです。
へー。
で、もうい らないんで捨てるって言って、何十番もするやつね、うんうんうん、だからもうそれくださいって言って、
あ、もらった
もらったんです。
え、ほな家にあんの？
そうそう、えっちらおっちら。
え、マジで？
持って帰りました。
そうそう、
もうすごいですよ。でやっぱりもっとこうレベルの高いのはくれなかったんですけど、すごいの持ってはります。
あ、そうなんや。
ちょっとやそっとじゃちょっと買えないですよね。
そうなんや。
そうだから ああいうね、画集見てるだけでも楽しいし、うんうん、今なかなかあの本物見たいと思っても、うんうん、ちょっとこうレプリカになってしまったりとかあるんでね、うんうん、なるほどね、なかなか見れないんですけどね。
なるほど、はい、いやいや、じゃあまたその画集をね、ぜひ今度見せて、
そうですね、こっそり
ちょうだい。
いや
マジで。そっか、わかりました。はい、まあ、このラジオチャンネルですね、うん、まあ、先ほど最初に言いましたけれども、毎月第3金曜日に、朝10時から12分間放送しておりますので、次月の放送はですね、9月19日のですね、朝10時から12分放送します。はい、ということで、今日のゲストは日本絵画の和田真美男さんにお越しいただきました。日本絵画のガイドね、絵画ガイド。はい、はい、和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。はい、では皆さん、聞いていただいてどうもありがとうございます。また来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。